引き続き吉明から御言葉を取り継がせていただきます。ヨシアたちイスラエルの民は神様から約束をいただいて、いよいよ約束の地に入っていきます。この時リーダーとして立たされていたヨシアはどのような心境だったでしょうか。今日の聖書箇所はこの約束の地を前にして、ヨシアが二人のものをエリコの町に偵察に行かせるところです。エリコはこれからこの約束の地を勝ち取っていく中でとても重要な町ですけれども、入念にヨシアは準備します。このヨシア記2章にも信仰者として学ぶべきことが多くあり、またそれは私たちに最も大切な救いに関わることでもあります。その不思議と計り知れない恵みの広がりと変わることのない真実がここに書かれてあるのですけれども、今日も期待して御言葉に聞き入っていきたいと願います。早速内容を見ていきたいですが、ヨシアは石膏を使わします。この時彼の心境はどのようなものだったでしょうか。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け、私があなたに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。一章二節から三節です。こう神様から約束をいただいて、ヨシアはこの御言葉を疑うことはなかったでしょう。しかしだからといって何もしないわけではありません。神の御心は現実の私たちの生活の中で私たちの働きを通してなされていきます。それは神様からいただいたミッションに従って、また主が伴って成し遂げてくださるという約束をいただいて、その通り信じてのことですけれども、決して何もしないということではありません。それは往々にして神様の恵みと、その恵みに応答する人間側の努力、実際の働きがあって初めて実現していきます。ここでヨシュアが二人の石膏を使わしたのは、これからこの町を攻略するにあたっての実際の現地の情報を得るためです。これは私たちが仕事でも勉強でも何でもそうですけれども、もう願っているだけで勉強しないでいてはテストには受かりません。仕事も何も進みません。信仰者としてベストを尽くして結果は主に委ねる、あるいはその時に導かれる通りに主に従って祈りつつ歩んでいく、一歩一歩実現していく、一緒に主の御心を求めて行動をしていくという中で実現していきます。いかに神のビジョンを実現させるか、使命を全うするか、もう進むべき道が分かっているものには、もうこれは困難がいかにあったとしてもその前提進んでいくということは変わりません。この時のヨシュアたちもそうでした。かつてヨシュア自身カレブと共にこの約束の地に偵察に使わされたことがあります。それは神様に与えられたミッションを遂行するためのものだったんですけれども、その時ヨシュアとカレブを除く偵察隊のメンバーは、神がこの地を与えようとしているとの御言葉を聞きながら、神の言葉を信じず約束の地を勝ち取ることはできないとして、結局自らに滅びをもたらしてしまいます。当時の者たちで今ここにいるのはヨシュアとカレブのみです。ヨシュアはもう一度その時の経験をやり直しているかのようです。 それゆえ回り道をすることもあります。でも信じて、信じているものを神様は決してお見捨てにはなりません。もうかつての間違いはヨシアはイスラエルの民はもう起こすことはありません。私たちももう一度チャンスが与えられたなら、今この時を逃さずしっかり立つことができますように、もうやめようなどという選択はありえません。失敗の愚かさは、またそれに伴う苦難はもう痛いほど知っています。どうやって遂行するか、今はそれのみに焦点を当てています。そして実際そう行動を起こした彼らに神は答えるかのようにして、遊女ラハブの言葉を通じて神がこの地を彼らに与えられておられるということを明らかにされます。さてその2人の石膏が使わされたのは遊女の家でした。それはそのようなところには石膏のようなものが人知れず隠れて、情報を得るには都合のよいところだったということかもしれません。しかし本当に不思議ですけれども、一見この旧約の時代、あるいは今もそうですけれども、遊女というもう罪人の代表のようなもののところに2人が使わされて、またそこから始まる実に不思議な神様の働きに私たちは驚きを覚えます。詳しく見ていきたいと思いますけれども、この女性のところにこの地を探ろうと外部の者がやってきたことはすぐに王の耳に入ります。城壁に囲まれたセキュリティのしっかりした町ですから、ちゃんと門番もいて、町に入る一人一人を厳重にチェックしたということでしょうか。その者たちが遊女ラハブの家に行ったことも告げられたんでしょう。王はラハブのところに使いを使わし、その者たちを連れ出すようにさせます。ところがここで遊女ラハブはイスラエルの石膏たちをかくまいます。なぜこのような女性がここにいたのか、なぜこのような思いを彼女が抱いたのかは分かりません。彼女はヨシアの使わした石膏をかくまいます。ラハブの言葉に石膏たちを探しに王の使いが町を出て行った夕方、間もなく町の門は閉ざされたとあります。ギリギリのところで神様が石膏たちを守ってくださったということですけれども、続いて彼女が石膏たちに言った言葉は驚くべきことでした。それはこの町の住民たちは皆ヨシアたちがエジプトを出て航海を渡ったこと、アモリ人の2人の王シホンとオグにしたこと、聖絶したと正しく理解していますけれども、これらのことを聞いて怯えているということでした。おそらく彼女自身もこれらのことを聞いて、真の神の働きをそこに見出して、誠の神を信じたのではないでしょうか。この地の住民はイスラエルの神のなさったことを聞いて、怯えました。心が萎えて気力を失いました。これは信じない者が神の裁きに怯える様子です。しかし彼女はこう言います。2章11節、あなた方の神主は上は天において下は地において神であられるからです。これは素晴らしい信仰告白です。このような異邦人の代表のようなものが、また罪人の代表のようなものが真の神を見出してこう告白した、またそのゆえに、これゆえに彼女自身も彼女の家族も救われていくんですけれども、神の選びの不思議と恵みを覚えます。信じる者に与えられる救いと恵みをこの後実際に彼女は経験していきます。それは信じず怯え滅びていくものと鮮やかなコントラストを見ます。 罪深い遊女なのと今私もこのように他人事に言ってますけれども、もうこれは私たち自身のことを思ってもそうでしょう。どれほど罪深い身を知っている私たちがなぜか、なぜいいか分からないですけれども、まことの神を知り、その真実を知り、得るようにされ、信じることができて救われました。イエス様は遊女や主税人、弱い罪人の友となって救ってくださいました。この恵みを忘れないようにしたいと思います。それはたとえこの世の王に違反するようなことがあったとしても、誠の神を知る者に与えられる幸いです。ここで彼女自身、あるいは彼女の取っている行動のすべては決して模範的ではないんですけれども、これが正当化されていいものか人間の目には分からないこともあるんですけれども、人知を超える神の恵みを覚えます。この石膏たちを通して彼女に与えられる真実、2章14節はヘセドという言葉で、実に神の愛と真実、誠実、憐れみ、恵みを表す言葉です。そしてこの彼女の信仰告白とその信念に基づき彼女の取った行動について、聖書は後にこう語ります。ヤコブ書とヘブル書の2箇所をお読みします。同じように遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したので、その行いによって義と認められたではありませんか。ヤコブ書2章25節。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びずに済みました。ヘブル書11章31節。降臨天ブームという信仰者のお話をお聞きになったことがあるでしょうか。第二次世界大戦中、ユダヤ人をかくまって守ったオランダ人のクリスチャンの方です。彼女の一家と友人たちは延べ800人のユダヤ人を救いました。当時の状況下でこのようなことを実際に行うことはよほど勇気がいったことでしょう。しかし彼女たちは信仰によってことを見分け、また実際に行動することができました。それゆえ大変な苦難と危険な経験をすることにもなったんですけれども、その中でも守られ、またその経験ゆえに彼女は神の愛はとてつもなく深く、神は敵を許すことができる愛を与えてくださるということを人々に伝える必要を覚えます。彼女は53歳で宣教師となり、その後32年間に60以上の国々に渡って、イエスは勝利者であるというメッセージとともに神の愛と勇気を明かし続けました。後に彼女はこう言っています。神が与えてくださるすべての経験、神が合わせてくださるすべての人、これらが神だけが知ることのできる将来に対する完璧な備えなのです。私たちの人生のさまざまな経験は、それらを神様に用いていただくとき、不思議にも将来のための働きの完璧な備えとなるんです。備えとなるのです。こう言っています。彼女自身の生き方と彼女の言葉は世界中の多くの人たちを励まし、またキリストの救いへと導いていきます。私たちもどうか信仰によってことを見分け、なすべきことを行うことができますように。それは人間の目には恐れてしまうようなことばかりかもしれません。もうとても際どいギリギリのところかもしれません。社会的には倫理的にはどうなんだろうかというようなところかもしれません。もういろいろなことを、周りのことを思うと もう足がすくんで進めなくなってしまうようなことかもしれませんけれども、霊の目を開いてしかと見たいと願います。本当の神の真実を知りたいと思います。義人は信仰によって生きるとあります。どうか信仰を働かせたいと思います。私たちが信仰を働かせずに生きていくとしたら、おそらく私たちは信仰者として何の意味もなく、あるいはその恩恵に預かることもなく、ただ起こることに右往左往し 目をあるいは向けることも、真実に向けることもなく、この世の人たちと全く同じ残念な道を歩んでいくことなんではないでしょうか。私たちは幸いにも信仰が与えられています。どうかわからない時もイエス様に必死に祈って信仰を持って歩んでいきたいと思います。神はすでに私たちに先立って勝利を与えるべく、この地を私たちに与えてくださっているということを見たいと思います。もう私たちが心配する敵は、実は私たちの真実の神の働きを私たちのうちに見て恐れおののいているということ、私たちも実際そうではないでしょうか。いかに心配しないでいいことに余計な心配を膨らませ、勝手に自分でできないようにしているというようなことがないでしょうか。いかに大きく強く見えても恐れなくてもいいんです。それよりも忘れないようにしたいと思います。私たちと共にいてくださる万軍の主は、私たちの霊の目にはるかに相手を圧倒して、その万軍を私たちの周りに置いてくださっているということを、かつて私もこうして主の働きに使わされるにあたって、神学校の先生からこう御言葉をいただいて励まされました。恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだから。これは代々神学校の生徒たちに先生方からこう言われて送り出されていたようですけれども、第2列王記録書16節17節で、預言者エリシャがこう言って、怯える若者のためにどうか彼の目を開いて見えるようにしてください、こう祈った時、若者の目は開かれ、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたとあります。どうか今あなたはたった一人で孤独に戦おうとしている、その主の戦いは決してあなたがただ一人置き去りにされているものではなく、私たちここにいる者を信仰の友が、またあるいは祈りを持って支えてくださっている多くの信仰者、私たちの主の万軍が共にいてくださるということを覚えたいと思います。その遊女ラハブはヨシアの使わした石膏たちに言います。今主にかけて私に誓ってください、私はあなた方に誠意を尽くしたのですから、あなた方もまた私の父の家に誠意を尽くし、私に確かな印を与え、私の父母兄弟姉妹またこれに属する者を全て生かして、私たちの命を死から救い出すと誓ってください。私に確かな印を与えてほしいと彼女は言っています。それは私の父母兄弟姉妹またこれに属する属するもの全てを生かして、私たちの命を死から救い出す印です。彼女は今何より自分と自分の家族が救われることが必要であるということを知っています。なんとかこれをしてほしいと、その確証が欲しいと、 そしてそのような印として石工たちが彼女に提示したのは、この赤い紐を結びつけておきなさいということでした。この赤い紐が彼女たちが真の誠の神を信じてヨシアの石工たちを助けた印になります。それはまるでイスラエルの民をエジプトの地から救い出した時、神が救い出した時、イスラエルの家の鴨居と門中に子羊の血が塗られた、この血の印のある家は災いが遠いすぎてその家の長子が滅びを免れたんですけれども、その水越の出来事と同じです。もっと言えば、この杉越の羊であるイエス様の血、十字架で流された尊い主の血そのものです。これによりラハブも彼女の家族も救われます。この印が命を死から救い出します。この赤い紐、私たちにとってはイエス様の十字架の血死を、これを信じる者には死から命へ、救いによる永遠の命が与えられます。しかもそれは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとの御言葉の通り、家族をも救うものです。この罪深き遊女ラハブはこの後この赤い紐を家の窓に結んだことで、ヨシアたちがエリコの町を攻略した時、彼女と家族はヨシアたちによって救われます。そしてその恵みはそればかりにとどまるものではありません。マタイの一章五節にあるイエス様の啓示をちょっと見てみたいと思います。マタイの福音書一章の五節です。一章五節六節を読みます。サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。このマタイの福音書にあるイエス様の系図にあるラハブは、今日のこの今日のこのヨシュア記の遊女ラハブと言われています。当時男性中心のユダヤ社会の中で、女性が系図に書かれているということ自体例外的なんですけれども、しかもそれは罪深い遊女であり、さらには彼女はユダヤ人ではない異邦人でした。その地に罪が満ち、そのために神の怒りにより滅ぼされるべきカナンの異邦人であった遊女に、また彼女の家族に、そしてその子孫にその恵みは広がり、しかもそこからダビデ王が生まれ、さらには救い主イエス様がお生まれになられます。さらに万人の救いへと広がっていきます。どうかこの恵みをぜひ今日皆さんもそれぞれに受け取ってください。あなたがその目に見えている世界だけではない、霊の世界、恵みの世界が豊かに広がっていることを見ることができますように。主はあの地をことごとく私たちの手にお与えになりました。確かにあの地の住民は皆私たちの家に震えをののいています。2章24節。恐れることはありません。あなた一人だけではない、万軍の主が共にいてくださり、今あなたの恐れる、今あなたが一番心に不安に思っているその問題にも力を与え、助けてを与え、勝利を与えてくださることを実際に見ることができますように、信仰に携わって歩んでいくことができますように、先立つ主がすでに勝利を与えてくださっていることを見ることができますように、今あなたが恐れ怯えていることをはるかに凌駕して与えられる神の圧倒的な救い、すでにこれが与えられていることを知ることができますように、 そしてあなたの家族もまたゆくゆくは子々孫孫この地に増え広がるであろう。あなたから生まれる、あなたから始まる一族皆家族にもこの素晴らしい祝福と恵みがあなたによって、あなたの信仰と行動によってこの約束の地にもたらされるということを忘れないでいてください。イエス・キリストの十字架の救い、この罪深きを知るほど、痛いほど知るほどのこの身にも与えられるこの信じられない救いの恵み、これを信じて皆でこの地を、それぞれ与えられた人生を惜しく勝ち取っていきたいと願います。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日は石膏たちが、ヨシアが使わした石膏たちが友情ラハブのところに行き、いかにこの約束の地を勝ち取るか、その情報を得たこと、そしてそこで確かに神様がすでにこの地を与えてくださっているということを教えられ、またその通り歩んでいったこと、進んでいったことを学びました。ラハブは罪人でありながら、遊女でありながら、また異邦人でありながら、この真の神を知るに至ってその救いを信じてその通りに答えたことで、彼女もまた彼女の家族も救われました。こうして私たちも今何故か分かりませんが、あなたに救われて、イエス様の十字架の血潮によって救われて、この地に導かれて、今こうしてそれぞれ家族を持ち、歩みを共に進めています。ここに導いてくださったこと、またこの信仰に至らせてくださったこと、心からありがとうございます。どうか様々な困難、人生には様々な悩みがあります。それぞれのご家庭にも、それぞれの人生、それぞれ個人にも、あらゆる様々な課題があろうかと思いますけれども、しかしそれを全て凌駕して、全て私たちの心配をはるかに超えて、もうすでにあなたがはるか大きな目を持って勝利を与えてくださっていること、これを信じます。この約束の地、素晴らしいこの私たち、あなたを信じることによって、また家族も救われ、また子々孫々あなたの身旨を成していく、あなたの民として生かされて、また用いられていくこと、この恵みを心から感謝します。どうか神様、日々起こることに右往左往するのではなく、霊の目をしっかりと開いて、今万軍の主が私たちと共にいてくださって、私たちの人生に伴い勝利を与え続けてくださるということを信じて、これからも歩んでいくことができるように助けてください。感謝して、尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。